君とジャニーちゃんはごめんなさい、オライン君、オライン君もちろん、ジャニーちゃん来ましたが、間違ったねキボバプテスト教会で子供プログラムありますね、キボキッズと言いますが、レベルはそのプログラムを教えていますので、来らなかったすいませんでした。でも、今日よろしくお願いします。ありがとうございます、いつも。では今日のトピックは、ごめんなさい、パソコンから、教えています、ごめんなさい。でも、では今日のトピックは神が許さない唯一の罪についてです。もう一回、今日のトピックは神が許さない唯一の罪についてです。イエス様は神様であり、人類の罪代価のために死んでくださり、その後復活しましたね。もしあなたはそれを信じるなら、神様はあなたの罪を許してくださいますね。すべての罪を許してくださいます。しかし、クリスチャンになる前、なった前、神様が許さないほど広い罪がありますか？もう一回、神様が許さないほど広い罪がありますか？じゃあ、見てみましょう。マルコ3章28節から29節を読みましょう。マルコ3章28節から29節を読みたいと思います。28節、マルコ3章28節。誠にあなた方に言います、人の子らはどんな罪も許していただけます。またどれほど神を冒涜することを言っても許していただけます。29節ね。しかし聖霊を冒涜する者は誰も永遠に許されず、永遠の罪に定められますね。次にマタイ12章31節から32節を読みたいと思います。マタイ12章31節から32節を読みましょう。マタイ12章31節と32節。ですから私はあなた方に言います、人はどんな罪も冒涜も許していただけますが、御霊に対する冒涜は許されません。また人の子に逆らう言葉を口にする者でも許されます。しかし聖霊に逆らうことを言う者はこの世でも次に来る世でも許されません。最後にルカ12章13節を読みましょう。ルカ 12章10節を最後に読みたいと思います。ルカ12章10節。人の子を悪く言う者は誰でも許されます。しかし聖霊を冒涜する者は許されませんですね。聖書で、イエス様は神が許さない唯一の罪があると3回と言いましたですよね。ではこれは本当に大切です。本当に大切。神が許さない唯一の罪は聖霊を冒涜することです。聖霊とは神の御霊ですね。しかし聖霊を冒涜するとは何でしょうか？どの意味ですか？その冒涜、聖霊を冒涜することは何ですか？見てみましょう。ヨハネ16章7節から9節と13節を読みましょう。 ヨハネ16章7節から9節と13節を読みたいと思います。じゃあ7節、しかし私、この私はイエス様ですね。これはイエス様の言葉ですね。では、しかしイエスは真実を言います。私、これはイエス様の意味ですね。私が去っていくことはあなた方の益になるのです。去っていかなければあなた方のところに助け主はおいでになりません。でも行けば私はあなた方のところに助け主を救わします。8節ですね。8節、その方が来ると罪について、義について、裁きについて、世の誤りを明らかになさいます。9節、罪についてというのは彼らが私を信じないからです。これはイエス様ですね。イエス様を信じないからです。13節読みましょう。しかしその方、すなわち真理の御霊が来るとあなた方をすべての真理に導いてくださいます。クリスチャンのために本当にいいことですね。聖霊は私たちを聖書から導いてくださいます。いろいろなことを導いてくださいますね。これらの説は聖霊についてですね。7節で書かれている助け主とは聖霊についてです。また8節と13節で書かれている方は聖霊ということです。という意味です。8節と13節、もう一回読みましょう。その方、それは聖霊ですね。神の御霊ですね。その聖霊が来ると罪について、義について、裁きについて、世の誤りを明らかになさいますの13節の方、しかしその方、聖霊、すなわち真理の御霊が来るとあなた方をすべての真理に導いてくださいますね。イエス様の復活して天国に戻られた後、イエス様は神の御霊が私たちを導いて人類の誤りを明らかにすることのために使わされました。神の御霊はすべての真理に導いてくださいます。9節はイエス様を信じない罪について教えています。神の御霊はイエス様を信じない誤りを明らかにしています。簡単に言うと、イエス様についての真実が教えられている時、神の御霊は罪が許される唯一の方法はイエス様だと見せてくれます。次、第1コリント12章3節を読みましょう。第1コリント12章3節を読みましょう。第1コリント12章3節を読みたいと思います。ですから、あなた方に次のことを教えておきます。神の御霊によって語る者は誰もイエスは呪われよということはなく、また聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできませんと書かれていますね。神の御霊の助けのみによってイエスは主ですということができます。もちろん誰かがその言葉を言うことができますが、この説は神の御霊によってのみイエス様が主であることを本当に信じて、 理解できることを教えています。この御霊、神の御霊によってイエス様が私たちの罪の代価のために死んでくださることを受け入れて理解をします。聖書は教えられる間、聖霊は聖書が真実であることを見せて、あなたが聖書を信じるべきであることを明らかにしてくれます。もしあなたはアガペに何度か来たことがあれば、このことを感じたことがあるかもしれません。イエス様はあなたの罪のために死んでくれたほど愛していると聞いたとき、これは真実です。聞いてください。という声か感じたことがありますか？そしてその後、次にたくさんいろいろな考えがあったかもしれません。例えば、これは真実ではない。いや、私は他のことを信じているの考えがあったかもしれません。しかし、一度、少しだけ何かが、これは真実ですよ。聞く必要がある。という声がありました。この導く感じか声は神の御霊でした。神様は私たちの罪のために人となって十字架で死んでくれただけではなく、神様は聖霊によって彼の愛を理解できるようにしてくださいます。これは本当に素晴らしいのです。歴史の中で私たちは正しくはありませんでしたね。私たちは神様に対して反逆してしまいました。神様に対して罪を犯してしまいました。神様の代わりに私たちは礼拝のために他の神々を作ったほど反逆をしてしまいました。神様は多くの素晴らしいことをしてくださったのに、私たちは神様をよく拒みました。神様は自分自身に対して、神様は自分自身に対しての罪のために苦しみました。この罪は私たちの罪です。あなたの身代わりに神様はあなたの罪のひどい代価を支払ってくださいましたね。それから死から復活したように、神様は自分自身を証明してくださいました。その後、神様は私たちが真実を理解できるように聖霊を使わせてくださいました。これと神が許さない唯一の罪との関係は何でしょうか？神様が許さない唯一の罪は聖霊を冒涜することです。前私たちはそのことを読みましたね。では簡単に言うと、聖霊を冒涜するとは、聖霊があなたに言ったことを拒むということです。もう一回、聖霊を冒涜するとは、聖霊があなたに言ったことを拒むということです。この意味は、神の御霊に何度もダメ、いや他の時、いやいいえ、いや無理だということです。聖霊はあなたに話している時、あなたは拒む自由があります。あなたは神様にいいえということができます。神様はあなたに自由意志を与えたからです。しかしあなたはいいえと言い続けて神様を拒み続ければ、聖霊はイエス様について説得することをやめます。 聖霊を拒み続けることは非常に非常に危ないです。これは永遠の結果をもたらします。神様を拒み続ける、神様を拒み続けることについて聖書を見てみましょう。ローマ2章5節を読みたいと思います。ローマ2章5節、ローマ2章5節お願いします。あなたは固くなれ、悔い改める心がないために、神の正しい裁きが現れる御怒りの日の怒りを自分のために蓄えています。神様を拒み続けることによって、あなたは最大の贈り物を拒んでいます。この贈り物はイエス様があなたの罪の代価を支払うことです。この代価は血によって払われました。これはイエス様の血です。神様はあなたのために死んでくださったほどあなたを愛しています。あなたはこの高い贈り物を拒み続ければ何が起こるでしょうか。神様の前で立っている時、他の神々を崇拝した時の長さは関係ありません。その時家族の考えは関係ありません。すべての神様を拒む理由は関係ありません。あなたは神様の怒りに苦しみます。どうかお願いします。神の御霊を聞いてください。今聖霊はあなたに話していますか？彼はあなたに信じてくださいと言っていますか？どうか信じられる時間がある間にイエス様を信じてください。あなたが神様から永遠の怒りに苦しむことを絶対に見たくはありません。ではイエス様を信じてください。もう他のは、今日、あなたはクリスチャンだったら、他のまだ信じない人について考えてみてください。家族、友達、他の知らない人、福音を述べつしましょう。福音を話しましょう。本当に大切ですね。イエス様はその命令を私たちに あげましたね。マタイ28章19節から20節ですよね。では他の人は、他の人に福音を教えていましょう。ではどうぞ目を閉じてください。質問があります。ではどうぞ目を閉じてください。もしイエス様をまだ信じませんでしたが、興味があればどうか手を挙げてください。誰もあなたのところに来たり質問したりしません。私はただあなたのために祈りたいだけです。もしあなたはまだイエス様を信じませんでしたが、興味があればあなたのために祈りたいです。ですからもし興味があって祈りしてもよければどうか手を挙げてください。誰かいませんか？祈りしてほしくはありませんか？どうか手を挙げてください。じゃあありがとうございます。では ここで皆はクリスチャンだと思います。では、あなたは、他の人に福音を話しますか？多分これは難しいですね。その考えがあります。でも よろしければ、私はあなたのために祈りたいだと思います。そのことのために他の人に福音を話すことのために祈りましょうか。どう思いますか？よかったら手を挙げてください。じゃあ見てます。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ見ました。じゃあ祈りましょう。愛する神様、イエス様、今日来てくださった皆さんのために感謝します。あなたの死によって私たちの罪の代価を払ってくださって本当にありがとうございます。その後あなたは私たちがその真実を理解できるように聖霊を使わせてくださってありがとうございます。あなたの愛は本当に素晴らしいです。ありがとうございます。実はあなたは本当に私たちのためにたくさんことをしてくださいました。でもに日本では世界でも、全ての世界でたくさん人はまだ信じませんので、私たちを教えること、話すこと、福音について話すことを助けてください。時々、恥ずかしい気持ちがありますとか、恐怖がありますが、本当に、あなた、皆さんのためにあなたは死んでくださったので、私たちはそのことを教えることを助けてください。皆があなたを信じられるように助けてください。私たちを愛してくれてありがとうございます。イエス様の皆によって祈ります。アーメン、アーメン。じゃあ皆さんありがとうございます。ジョイス先生、サブラシ先生お願いします。